カエル、作、林芙美子、音訳、
水上久美、
岡田優子、
高橋正興、
丸山陽子、
本村たまき。暗い晩で風が吹いていました。頼江はふと机から頭を持ち上げて、ガラス戸へ顔をくっつけてみました。暗くてざわざわ木が揺れているきりで、なんだか寂しい晩でした。時々西の空で白いような稲光がしています。こんなに暗い晩はきっとお月様がご病気なのだろうと、頼江は兄さんのいる店の前へ行ってみました。兄さんは帳場の机で宿題の絵を描いていました。
まだおっかさん戻らないの？
ああ、まだだよ。
自転車に乗って行ったんでしょ？
ああ、自転車に乗って行ったよ。提灯つけて行ったよ。
頼江たちのお母さんは村でたった一人の産婆さんでした。頼江はつまらなそうに店先へ出て、店に並べてあるざるや鍋やバケツなどを「ひふみよ」と数えてみました。戸外ではいつか雨が降り出していて、湿った喧頭に霧のような水しぶきがしていました。兄さんは土間へ降りてガラス戸を閉め、金金のカーテンを引きました。頼江はさっきから土間の隅にある桶のところを見ていました。
ケンちゃん、カエルがいるよ。
カエル？ドラ、どこにいる？
ほら、その桶のそばにつくばっているよ。
ああ、アオガエルだね。なんで入ってきたのかね。こら、アオガエル、何しに来た。
頼江は怖いので兄さんの後にくっついていました。アオガエルはきょとんとした目玉をして、ひくひく胸を膨らませています。ボンボンボン、店の時計が8時を打ちました。頼江は時計を見上げて、お母さんはどこまで行ったのかしらと怒ってしまいました。頼江は寂しいので、兄さんが大事にしているハモニカを貸してもらって、一人ででたらめに吹いて遊びました。小学校6年生のケンちゃんは時々机から顔を上げて、
よりちゃん、ハモニカに唾をためちゃ嫌だよ
と言いました。頼江はハモニカを火に透かしてみました。たくさん窓があるので、小さい頼江はすぐ汽車のことを考え出して、ハモニカをそろばんの上へ置いて汽車ごっこと一人で遊びました。頼江が板の間の方までハモニカの汽車を走らせていると、戸外で、
こんばん、こんばん、こんばん。
という声がします。兄さんのケンちゃんはびっくりした顔をして、
誰かね？
と大きい声で返事をしました。すると表のガラス戸を開けて、見たこともない一人の男の人が入ってきて、
腹が痛いのだが、薬を売ってくれないかね？
と言いました。ケンちゃんはすすけた天井から薬袋を下ろして、見知らぬ男の人のところへ持って行きました。男の人は大変疲れていると見えて、土間へ入ってくるとすぐ板の間へ腰をかけて、と深いため息をしました。
誰もいないのかい？
とその男はケンちゃんに聞きました。ケンちゃんは泣きそうな顔をして、
うん。
と言いました。雨が強くなったのでしょう。ガラス戸がビリビリ震えています。その男の人はケンちゃんから水を一杯もらって銭を置いて帰りました。帰りしなに、乗り合い自動車はもうないだろうかと聞きました。
9時まであります。
とケンちゃんが答えると、その男の人はガラス戸を丁寧に閉め、雨の中へ出て行きました。頼江はザーッという雨の音を聞くと、 今のおじさんは濡れてかわいそうだと思い、
傘を貸してあげればいいに、
と兄さんに言いました。兄さんは壁にあった傘を取ってガラス戸を開け、
おーい！
と今の男の人を呼びました。男の人は二、三十歩行っていましたが、ケンちゃんが雨の中を走って傘を持ってきてくれると、びっくりするほどケンちゃんの肩を叩いて、男の人は喜びました。よりえたちのお母さんは九時ごろ帰ってきました。ケンちゃんたちがさっきの男の人の話をすると、お母さんは心配そうに、
ほー
と言っていました。濡れた自転車を土間へ入れて、ケンちゃんがガラス戸に鍵をかけようとすると、さっきのカエルがまだつくばっています。
よりちゃん、まだカエルがいるよ。
とケンちゃんがカエルをつまみ上げると、薄青い色をしたカエルは、くの字になった両足を強く曲げて逃げようとしました。ケンちゃんは空き箱の小さいのへカエルを入れて、寝床へ入ったよりえの枕元へ持って行ってやりました。よりえはその箱を耳につけて、一時ごそごそというカエルの気配にを楽しんでいました。お母さんはまだ何かお仕事のようでしたが、よりえは箱を持ったまま小さいいびきを立てて眠り始めました。あくる朝、やらいの雨が晴れて、いいお天気でした。ケンちゃんは学校へ行きました。よりえはカエルがいなくなったと騒いでいました。戸外では、まぶしいほど朝日が当たって、青葉は燃えるように光っていました。よりえが庭で鳳仙花の赤い花を取って遊んでいると、店の土間で自転車を洗っていたお母さんが、
よりちゃんや、よりちゃん、ちょっとおいで、
と呼びました。よりえは何かしらと思って走って行きますと、ゆうべのおじさんがバナナのかごを下げて、板の前腰をかけていました。お母さんはニコニコ笑って、
私は、まあ、心の内で泥棒じゃなかったかしらなんて考えていましたんですよ、
と言っていました。おじさんは新しく来たこの県の林野局のお役人で、山から折り品に道に迷ってしまって、雨で冷え込んで腹を悪くしたと言っていました。
本当に薬を飲んだ時はやれやれと思いましたよ。これはお土産ですよ。
そう言って紐でくくった傘とバナナのかごを土間に置いて、よりえの頭をなぜてくれました。よりえはおじさんがいかにも嬉しそうに声を立てて笑う白い歯を見ていました。お母さんは自転車を洗い終わると、店先の日向に干して、おじさんに茶を入れて出しました。
おや？アマガエルがいるよ。
おじさんがひょいっと股を広げると、おじさんの長靴の後ろに、ゆうべのアマガエルがぼんやりした目をして、きょとんとしています。よりえはアマガエルをどこか水のあるところへ離してやろうと思いました。そっと両手で挟んで、往来のくぼみへ置いてやりましたが、カエルは疲れているのか、道端にぼんやりつくばったままでいますので、よりえはひしゃくに水を汲んで、パサリとカエルの背中に水をかけてやりました。カエルはびっくりして、長く足を伸ばして二、三度飛び跳ねて行きましたが、よりえがまばたきしている間に、どこかへ隠れてしまったのか、煙のようにやぶがきの方へ消えていってしまいました。乗り合い自動車が地響きを立てて上がってきました。おじさんは、
さて、山へ行くかな。
そう言って立ち上がりますと、よりえのお母さんは赤い旗を持って土間へ降りて行きました。よりえもひしゃくを持ったまま、お母さんの後へついて、表の日向へ出て行きました。